はい。
5、4、3、2、1。
はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。はい、今日はですね、うん、この前のお話の後半という形で、
まだあんの？どんどんもう
ゲストが
ハイレベル
に、せっかく来ていただいたんで、はいはい、キャッシュレス決済がここまで来た、現金決済してるやつはただのバカスペシャルという形で、
はい、
これを知らなきゃただのバカ、令和版ニーソ流キャッシュレス決済術というのをご紹介したいと思います。うん、95% キャッシュレスに成功したでおなじみの木下ニーソ君、よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。先ほどありがとうございましたもん、
はい、連続でありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、
今回は、うん、なんかこうニーソ先生流のキャッシュレス術みたいのがあるということをちょっと、
なるほど、
聞いたんでちょっと教えていただけないかなと思いまして、
それを聞けば僕らもね、
もう 1000% です。
もう 1000% ですよ、はい、何もかもが、ね、はい、
ちょっとまあ最初の投資は必要ではあるんですけど、
投資、はい、
なるほど、
結局は、
はい、まあ、
ただ、前回ちょっとお話したのと、
はい、
自分の持ってるアプリ、そのペイペイとかのアプリに、はい、まあ、入金しましょうっていうベースでお話をしたんですけど、
はい、
この入金さえも取っ払って、
は
い、そのポイントだけで生きていってみようっていうご提案。
ポイントだけで入金もしない、ね、
してみようかなと。
小池都知事に怒られますか？そんな
お金ですらない話に。
え、具体的にどういうことなんですか？
まあ、これもちょっとここ2年ぐらいは下火になってきてしまってるんですけど、
はい、
まあ、2017年ぐらい結構流行ってたのが、
はい、
まあ、楽天経済圏という言葉が結構流行ってまして、
楽天経済圏、
これは楽天のサービスを使って身の回りを固めて、
は
い、そこから得られるポイントでお得に生きていこうみたいな、まあ、簡単に言うと生活スタイルを取ってる人々を、まあ、楽天経済圏で生きてる人っていうふうに呼んでいたんですよ。
はいはいはい、株主みたいだね。
これはすごそうですよ。
まあ、当時で言うと、あの任天堂スイッチとか、
はい、
はいはいはい、ありますね、はい、
あれを楽天で買うんですよ。
楽天で買う、はいはい、
でそれをメルカリとかで売るんですよ。
はい、はい、
仮にじゃあ3万5000円で買ったとして、
はい、
3万5000円で売ったとします、
はいはい、
まあ、仮にちょっと分かりやすい、
はいはいはい、
手数料とか一回考えないと、
はい、
そうすると普通に考えると、
はい、
何の意味もない行為に見えるじゃないですか。
まあそうですね、3
万5000円
の、はいはい、
ただ楽天で3万5000円のものを買った瞬間に、うん、3000ポイントぐらい発生してるんですよね。
ほう、3000ポイント、
楽天は例えばまあ、
うん、
購入することによって 10% ポイントがつきますってなる、
はいはい、
お店、楽天上のお店で買っていると、
はいはいはいは
い、3万5000円のものを買って、
はい、
楽天ポイントが3500ポイント発生する、
はいはいはい、
ってことはこの3万5000円で買ったものを3万5000円で誰かに譲れば、
はい、
3500ポイントが手に入るんです。
なるほど、
はあ、
手元、
なるほど、
手元の現金を一切傷つけずに、はいはい、3500ポイントが生み出せるんです。
はいはいはい
はいはいはい、
でこの3500ポイントっていうのが、
は
い、楽天ペイとかで使えるわけです。
なるほど、
はあはあはあ、
そうすると3万5000円の任天堂スイッチを例えば月に4台買えたとして、
はいはいはい、
全く同じ金額で4台売れたとすると、
はいはい、
まあ、1万2、3000円のポイントが手元に、
はい、それは実質実際1万2、3000円相当のものが買えるんですか？
そうです、それが楽天ペイに入ることによって1万2、3000円の買い物ができるんです。
へー、だから ATM 通してないじゃない。
普通の人は次の月のコンビニ代とか、うん、マクドナルド代とか、うん、ちょっと声優とか導入されてるスーパーでの買い物を全部それで賄えるっていう、
おいおいおいおい、聞いてないよそんなの、
ことは可能だったんですよ。
へー、で今はじゃできないんですか？
今ちょっと多分ニンテンドースイッチっていうものの流動性とかが、
うんうん、
だったり転売対策とかがいろいろあったりとかして、うん、そこまで積極的にできるかっていうと難しい世の中になってるんですけど、まあやろうと思えばいくらできますと。
へー、
でかつこれもで楽天経済圏って何て呼ばれてたかっていうと、この3万5000円のものを買った時にもらえるポイントを少しでも上げるために楽天のサービスをいろいろ使いましょうっていう制度があって、例えば東京電力の電気を使うんじゃなくて楽天電気の電気を使うとさらに 1% もらえますとか、楽天のスマホを使うとさらに 0.5% もらえますとか、こう積み上げていくと 本当は3万5000円で3500円しかもらえなかったものが4000円になってたりするわけですよね。まあ、この世界で生きてる人を楽天経済圏で生きてる人と当時は呼んでいて、まあ、これはただちょっとハードルも高いですし、今そんなにまあ
そんなに
こ
れも使うんですね。
でもつくけどやれなくはないですけど、そんなにこうみんなが手に手を出せるかっていうと、今度またメルカリで売るスキルも必要になってきます。
なるほど。まあちょっとした商売ですよね。
そうですそうです。
はいはい。
厳密に言うと古物商を取んなきゃいけないんじゃないかとか、まあ、いろんな、
まあ、今、まあ、まさにね転売の話になったりとかしてきちゃいますもんね。
あったので、はいはい、じゃあもうちょっと、まあ、楽天ペイをお得に使う方法として、はい、もう昔からあるんですけど、はい、楽天のお買い物マラソンっていうのをもう一回見直してみませんかという。
お買い物マラソン、
これ月に1回ぐらい楽天が期間を設けて、はい、この期間に楽天で10店舗買い物してくださいと。そうするともらえるポイントが、最大9倍になりますよみたいな、
は
い、ことをやってるんですよ、はい、で加えて今も細々と楽天の電気使ってくれたら、うん、またさらにポイントがありますと、うんうん、あと今楽天パシャって言って、コンビニで買ったものとかを社民にとって楽天に送るとポイントがもらえるみたいなサービスがありまして、
買ったものを送るだけで、
まあ、そういうのもうまく組み合わせると、うんうん、最大16倍ぐらいはポイントがもらえますよという。
すごいじゃないですか、16倍って言ったの
制度がありまして、うん、で同じようにここでもらったポイントっていうのは楽天ペイに入るんですよ。そうすると翌月その楽天ペイだけで生きていけると、まあ、サラリーマンのお父さん方もらってるお小遣い以外に、はい、うまいこと楽天ポイントをこう生み出すことができれば、
はい、なるほど、
まあ、日々のコンビニ代ぐらいは手元の お財布を痛めずに過ごせるよっていう。
なるほど、大きいですよね。だってそれは
大きいですよ。だって
でちょっと実際にですね、はい、今月のお買い物マラソン僕やってきたので、
はい、マジですか。
ちょっと買ったものと、はい、買ったトータルの金額と、はい、でどんぐらいのポイントになるかっていうのを、はいはいはい、見ていただけ
ると。なんか
怖い。まあこれ本当ただの買い物です、
はい、はいはいはい、
で1店舗1000円買わなきゃいけないんですね。
まあ、そう条件ですね、
はいはい、でそれが10店舗貯まると、クリア、うんうんうん、ポイントが最大9倍になりますよっていうこと で、
はい、
で10店舗で買わなきゃいけないので、はいはい、だから楽天ブックスとか本屋さんで10個買い物してもダメ
な
んです
、は
い、
あ、なるほどね、はいはいはい、
10店舗
ですね。ちょっと店舗数も選ばなきゃいけないんですけど、はいはい、まあ、必需品をメインに、はい、まあ、なんとか買っていくっていうイメージで、
はいはい、
まずこれね、ブックオフの中古のところで CD を 3,4 枚買いました。
あ、
で1000円ぐらいに
しました。ありがちありがち。
なるほど。
でちょっと今トレーニングとかしてるので、
はい、
ビタミン剤を、買いました。
ほうほうほう。
あ、ビタミン剤
の、ビタミン剤の
アナバイト、
はいはい、
でこれは3980円、
はいはい、
であとそのトレーニングしてるので、はい、トレーニング中にかぶる帽子を買いました。
ほうほうほう。
でこれも、はい、ただ買ったプラス、
はい、
倍率がつくように、はい、楽天ファッションっていう、はい、楽天のファッションサイトで買うとさらにまたポイントが、
ああちょっと上乗せで、
だからそこもクリアしつつ店舗数もクリアしましたと、はい、であとちょっと今美容のことを調べてるので、はい、あの毛穴洗浄の、粉みたいなのを買いました。
手広くやってますね。
でパックも、
はいはいはいはいはい、
でここで楽天ブックスが出てくるんですけど、はいはい、もう楽天ブックスも楽天ブックスを利用すると、はい、店舗数にもカウントされますし、
はい、
さらに、楽天ブックスとしてのポイントもつくような制度になってまして、はいはい、ちょっと私去年あの宅建の免許を取りました、
はい、
で宅建の免許をしてて、はい、ちょっとこの頭もったいないなと思ったので、はいはい、そのまま似てる資格ということで今行政書士の勉強をしてまして、
これ
も
すげえな、
もうなんか、ね、トレーニングしたり美容に気を使ったり
行政書士、
忙しい。
それのちょっと6本を買って、これ結構高かったんですけど、はいはい、でこれをやると店舗数にもカウントされますし、0.5 倍もつけよう
と。ほう、なるほどね。
それが4000円ぐらい買ってると思うんですよね。
でこの辺はまあ、はい、あの必需品で、はい、これだけちょっとそんないらなかったんですけど、
はい、
まあ、手元に香水がなかったので、はい、まあ、香水を買いました。
なるほど、
はい、いいじゃないですか。
であとその体脂肪を減らすために特保のウーロン茶を12本セットで買いました。で、楽天の電子書籍っていうのも、うん、でただ単に楽天の電子書籍を買うだけでもポイントがつきますし、
はいはいはい、
この買い回りの件数にもカウントできます、
はいはいはい、
で、あとおすすめしてるのがふるさと納税、
はい、はあはあはあ、なるほど。
これはふるさと納税ってどんな仕組みかって、はい、まあ、皆さんご存知かもしれないですけど、はい、まあ、ふるさと納税でサイトにある何か肉でも魚でもいいです、
はいはい
は
い、
買うと、
はい、
そこから2000円を引いた額っていうのが、はい、翌年の住民税から引かれる、
はいはい、
まあ、結局いずれ払う住民税をお買い物することで払っとこうっていう制度なんですけど、はいはい、これをやりました。でもなんでやったかというと、
はい、
この段階でふるさと納税をしたこの段階だけで、
うん、はい、
この辺の掛け合わせが全部あるので、
はい、
3000ポイントぐらい返ってくるんですよ。
ほ、
通常のふるさと納税で、はい、2000円は自己負担してくださいね
っ
てい
う
の
さえ、はいはいはい、
ポイントで回収できるんですよ、
ね、はいはい、なるほどね、ま、プラスになってます
もん
ね。
むしろプラス1000ポイントになります。
は
だからこういうマラソンの時にふるさと納税も入れとくと来年の住民税のためにもお得なんですよね。
なるほど、もうリリーフエースみたいなもんですよ。もう最後もう9人目で12名ですもん。い
やなので美容、美容だったりね、行政のやつとかも、はい、まあ、まあ、ちょっと一風変わった感じですけど、はい、まあどの人も買おうと思って
る。まあまあまあ、やることはやります
から。おかしなものは何も買ってない、
買ってないですよ。
でまあ一般のサラリーマンの方とかだったら、うん、家で必要なもの、それこそトイレットペーパー、
はいはいはい、
でもいいわけです
よね。まあ洗剤とか、はい、
そうですよね。
あのペットいる方だったらペットのトイレです、はいはい、例えばこういう時に掛け合わせで買っていただいて、
は
い
は
い
はい、
で僕今回トータル5万2000円ぐらい、
うん、まあ、
5万2743円
です、まあはい
まあ、ちょっと不用品もありますけど、
はい、
でした。でただこの住民税は結局払うことになるので、うん、実質で体感で考えると3万7000円ぐらい
の、まあそうですね、
押して今のところ、サイトから見れる返ってくるであろうポイントっていうのが7000ポイントはこれだけであります。
まあ、要するに7000円ということ
です よね。7000円使えるポイントが返ってく
る、
で加えて、クレジットカードは楽天カードを使っているので、
は
あ、楽天カードを使ったことによるポイントも返ってくる
んです
よ、
はあ
はあ、今のところトータルで見ると9500から1万500ぐらいのポイントは返ってくることになるんです
よ。じゃあ1万円ぐらい返ってくるってことなんですか。
そうです。
じゃあすげえな。
じゃあこのポイントが付与されたら、はあ、そのポイントを使って楽天ペイで支払いをするって決めれば、はあ、もう次の月のコンビニ代とかたまに行く牛丼屋さん代とかマクドナルド代ぐらいはもう賄えますよねっていう。
まあ1万円あればね、
よっぽどな、ちょっとぐらいはね。
そうですね、はいはいはい。へえ、すごい。
年金術じゃないの。
すごいですね。
これを例えば、特に結婚してる方とかにお勧めしてるんですけど、うん、結婚しててお小遣い制の方ってもうどうしても
上限、はいはいはい、
がね、
限りがある
んですね。
なので家で必要なものっていうのをカード決済かつ、まあ、うんうんうん、そのお小遣いとは別のところで決済してもらって、うんうん、ポイントをなんとか自分の楽天ペイに、
はいはい、なるほどね、
手に入るような仕組みを作っておけばお小遣い以外にこういうふうに日々の生活に必要なものを買うだけで、
はい、
翌月の、まあ、ご飯代ぐらいは
へそくりができると。枕の下に隠してなくてもできちゃう、
入れることができるよというご提案です。
すごい。しかもね、言ったらゼロから生み出してるお金ですもんね。まあ、ゼロと言いますか、まあ、ちゃんと買うものをなかったもんね。へ、
例えば家電とかでも使えるんですか。冷蔵庫とかそういうちょっと 高いというか大きめの。
ポイントの上限だけはあるんですけど、うん、要は、この期間にも何ポイントしか、うん、付与できませんよっていう、はいはいはい、あの上限はあるんですけど、どんなものでも基本的にはポイントは返ってきますので、だまあちょっと照らし合わせが必要ですけど iPhone とかも時と場合によってはこういう楽天とかで買った方がポイントを考えるとお得に買えるっていう。
逆に言うとポイント買って使ってもいいかもしれない
です。あのそうです、ポイントが溜まってるんであれば、
はい、
割引で買えたなっていう気分になる人もいますし、いろんな使い方でいい。
これやってないやつバカじゃないですか。
バカ。まあ俺もだけど。
これ下手したら楽天お買い物マラソンで10年前ぐらいから多分
あった。ああちょっと
なんか10企画なんで。
しかもこれ1ヶ月ってことですよね。
月に1回か2回は。はい。
ってことはあれ10年で12回
計算しないで。
やったら
計算しないで。
いくら俺らはもう濡れ手で泡を掴んでいたわけですよ。
ええー。
みたいなことはできる。
なるほどね。
サービスがありまして。あでももう一個、
はい、
今日せっかくなんで、
はい、
あのそういう、まあ、元でゼロからポイントを生み出して、まあ、そのポイントでいい思いをしようっていう、
はい、大丈夫、政府に捕まったりしないですか、その話。
大丈夫か、
大丈夫、
これ以上話しちゃって、大丈夫なの、
大丈夫、まあ、
今言った楽天のお買い物マラソンは、
はい
はい、
まあ、体感的にはほとんど元でゼロでポイントが手に入ったねって思える制度ではあるんですけど、
はいはい、
とはいえやっぱ元手は必要じゃないですか。
うんうんうん、まあまあまあ、
はい、完全に元手ゼロでポイントなり現金を生み出そうっていう試みがあるんですけど、
はい、
魔法じゃないですか。
はあ、で詳しくは、
はい、
調べてほしいんですけど、
はい、
世の中にあのポイントサイトと呼ばれるサイトがあります。
ポイントサイト、はい、
まあ、ポイントサイトって調べるといくつか大手のポイントサイトが出てくるので、そこから先の登録はちょっとお任せしたいんですけど、ポイントサイト何やってるかっていうと、 まあ、大きな規模のアフィリエイトだと思っていただいて、ほうほうほう、ポイントサイトっていうのを運営してるいくつかの会社があるんですけど、はい、そこに広告として、はい、今こんなクレジットカード発行しませんかとか、うん、こんなゲームやりませんかみたいなのが日々載るんです、うんうん、
はい、
でそれをそのクレジットカードっていうのは例えば三井住友のカードだったりするので、はい、普通に三井住友って検索して、契約することもできるカードなんです、
うんうん、
ただそこで三井住友ともただ契約しても、うん、まあ、何も起きない、うんうん、
はい、
まあ、起きたとしても、入会してから3ヶ月以内に何十万使ったら何ポイントあげますぐらいの、
ね、はい、言わんだけど
サービスなんですけど、はい、ポイントサイト経由で全く同じカードを発行するとそれだけで3万円もらえたりするんです。
へ
ーは
ー、そういうサイトがあるんです。
へーへー、
ポイントサイト経由でそのカードを作ると3万円もらえるんですか。
例えばそういうことです
。うわ、
なるほどね。
で、まあ、その発行するカードっていうのは、はいはい、三井住友から直接発行すると年会費、例えば、はい、高いと本当2万円とかするんですけど、そのサイト経由だけキャンペーンで初年度だけ無料だったりするんですよ。だから初年度契約して、うん、まあ、10ヶ月ぐらいで解約しちゃえば年会費もかからなくて、
はいはい、
まあ、カードも使うことはできて、で、3万円分ぐらいのポイントがもらえたりするっていう。
いや
しかもそういうカードって結構いいカードなんで、
はい、
例えばの空港 の、はい、あのラウンジとかに入れるカードなんですよ。
へー、
金持ちしか入れないってことでしょ。あれ
もうお大臣様しか入れないの。
だからその無料で手に入るし、ラウンジにも入れるし、後々ポイントももらえるみたいな。
至れり尽くせりじゃないの。
ラウンジ入りたいよね。
いや、入ったことないの。
なんかピンが刺さってて、なんかチーズが出てくるわ
け。これはちょっとお得すぎて、だんだん世間に知られ始めて、
なるほどね、
ちょっとずつ条件は悪くなってるんです、
ああ、そうかそうか。
そのポイントをいくつかのルートを経由させることによって、
はい、
アナとかのマイルにできるんです
、はい、すご
っ。ただ単に3万円として手元に引き出しても大丈夫です。これをいくつかのルートを経てちょっと還元率は悪くなってくるんですけど、7割掛けぐらいの2万1000マイルにすることもできるんです。
もう なんかマネーロンダリングみたいにいろんな銀行をこう通してきれいなお金にするみたいな人は、
例えばマイルって、国、まあ、じゃあこれ3万円でしょ、
はいはい
はい、
でマイルで考えた時に、はい、マイルってまあ国内線でも、うん、まあ、1マイルだいたい2円とか3円ぐらいの価値になると言われてる
ん
です
よ。
例えば航空券が3万円なんだけど、
うん、
はい、マイルだったら安い時8000マイルぐらい乗れるとか、例えばそういう話になってくるので、はいはい、まあ、3倍4倍ぐらい、
なるほど、はいはい、
で国際線の、うん、もうビジネスとか乗ることになると、うん、
はい、
もう10何円とかにもしかしたら期間によって跳ね上がる可能性もあ
る
のがマイルなので、
はい、
まあ、3万として手元に持っといてもいいですと、
は
い
は
い、ただ、価値としては5万ぐらいの価値になるものとして、はい、マイルにルートを経由して変えてもいいですよっていうことができるのがポイントサイトで、
はい、
これをすることでマイルを貯めてる人たちをあのリクマイラーと呼ぶんです
よ。名前があるんだ。
飛行機に乗らずにリクにいるだけでマイルを貯
める、はいはい、なるほど。オカサーファーみたいな感じ。オカサーファーは何の価値もないクソ野郎ですけど、
オカサーファーのマイル版です、
はい、なるほど。そっちの方がねお得ですもん。
だ僕も2019年ぐらいからちょこちょこクレジットカード発行したりとか、
はい、
あとミステリーショッパーみたいな感じで、はい、ご飯食べに行ってレポート書くとポイントが返ってくるのとかもその サイト経由でできたりするんです
よ。へ
ー、あと今ないんですけど、当時はあのネスカフェの家でこうコーヒー飲める
みたいな、
あれも契約するとそれだけで4万ポイント。ただそれはまあ結局コーヒーは買わなきゃいけない
ってことなんですけど、
じゃあ何、お金使わずにマイル貯まって Wi-Fi にも行けたってこと？
あんまコロナなければ行けたんです、本当に。だ僕も現段階でトータル多分20万マイルぐらい。
20万、はい、どこか、ロシアとか行けるの？
今行くとめんどくさい。
そ
こから、
はい、
まあ、ちょっとコロナの手前でギリギリ駆け込みの時と、うん、GoTo トラベルの時に2回北海道に行きまして、
はい、
でそれはもう全部マイルで払ったので、
はい、
ちょっとマイルが減りまして、はい、でも今も手元に15万マイルぐらい残ってるんですね。だこれ調べると、ハワイにビジネスで2往復できます。
うわ、
家にいながらクレカを発行して、
はい、
空港ラウンジ入れる権利を得ながら、はい、ハワイにビジネスで2回行けるんです。
ビジネスでハワイなんてもう南ハローのビジネスよはあねえ、もうい
やちょっとそんなこと考えたことがなかったな。
すごいね、
まあ、調べようによってはこういう感じで現金を痛めずに
ポイントを発生
させるという術まではありますよっていうお話ですね。
1円も使わずに何十万マジ
ビジネスの
とこだよ。どんな前の方のとこ
だよ。そうだよね、
カーテンで仕切られて何やってるか分かんないってこと。
そうだよね、
まあ、そういうものもございます中には。
すごい
すごい
遅れてる、遅れてるよ、うちらやっぱり
ね、うん、俺もごめん、あのデビットカード使っただけで俺キャッシュレスのマスターだと思ってたわ俺
ちょっと調子乗
ってちょっと使ってた、俺財布に金あんま入ってねえからみたいな感じの気分だったけど
前回、今回と、はい、まあ、お話しさせてもらったんですけど、はい、で僕もキャッシュレス成功してますって言ってはいるんですけど、
はいはい、
僕の今成功してるキャッシュレスって、はい、あくまで日本円っていうものに、まあ、依存したキャッシュレスにはなるんですよね。
円っていう言葉が出てきました。
円ですよ。
まあ、じゃあペイペイって言っても、
はい、
結局銀行口座に持ってる2000円をペイペイに振り込んで、うんうんうん、
はい、
現金は見ずに、
はい、
お札は見ずに、
はい、
結局日本円で決済してる、
はいはい、
うんうんうん、
クレジットカードっていうのも現金は見ずに、買い物ができて、
うんうんうん、
でも翌月には、
うん、
まあ、僕の口座に入ってる現金が減ってるんですよねっていう、
まあ、それはこういうもんですよ、
だけの制度なんですけど、
はい、
もう世界的には円とかドルに依存しないっていう世界まで来てはいるんですよね。
ほうほう、
まあ、分かりやすく言うとそれが仮想通貨ビットコインとか、まあ、イーサリアムとか、
はい、
聞いたことはあるっていうことですよ。
なんか怖いよね怖いっていうイメージしかない。
本当の意味では日本円からも脱却した本当のキャッシュレスといいますか、ところまで本当はもう行かなきゃいけないぐらいの世界的にはなってますので、一歩先に行くのはやっぱそこを見据えていかなきゃいけないですよね。もう
宗教の精神性の話みたいな、肉体から離れろみたいな話になっちゃう、
ね、本当にそうで、
はあ、
聞いたことあるか分かんないですけど、はい、メタバースってこと、
ああ、ある、聞いたことある、
聞いたこと
ある、ある、
聞いたことある、
要は仮想空間です。
はいはいはいはい、
すごく分かりやすく言うとゲームの話で言うと、
はい、
今までどんだけポケモン頑張っても、うん、頑張ってレベル上げて、うん、マックスに強くなったポケモンって、はいはい、そのポケモンの中でしか使えなかった
じゃないですか。まあそうです
わ。このメタバースが成立すると、うん、
はい、
このポケモンドラクエに持っていけるんですよ。
むっちゃ強いじゃん、じゃあドラクエの世界でも。
で、例えば今までもいろんなゲームができる1個のサイトってあったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
なんか将棋もできる
し、
リバースもできるし、
ね、
で、そこに自分のアバターっていうのを作ってるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
で、あいつも将棋いっぱい勝ったりとかしてポイント貯めるといい服買えたりしてたじゃないですか。でもあのいい服って結局そのゲームの中でしか使えないじゃないですか。それが今整備されていってどんな場に行っても自慢できるようになるっていうのが、まあ、メタバースの世界で起きようとしてることなんですよ。
それがメタバースなんだ。
まあ仮想現実の。でもすでにメタバースの中に自分のアイコンがいて、そいつが仕事して生身の人間が生きていくための金を稼いでるっていう人もいるんです。
うわ、
でそこでやり取りしてるお金っていうのはもう円とかドルじゃなくてビットコインとかイーサリアムとか仮想通貨になってるんですよ、
ね、へえ、毎日ちゃんと起きてるけどな、し
でもあれだね、今の話総合するとほらそういうのって一般的に浸透しちゃうとサービスがまあちょっと緩くなってくるから、ってことはその今の話も今起き始めてるから今が一番お得ってことですよね。
で今メタバース内の区画とかを変えるんですよ、
はい、
でこれももう競争になってる
んですよ
でこれは何年ごととかにアップデートしていって、
はい、
全世界共通でルールを作って徐々に区画が広がっていくんです、
はい、だ
から分かりやすく言うと今メタバースと呼ばれてるいくつかの中の1個には東京都ぐらいのサイズの区画があるんです、
はいはいはい、
でそこをいろんな企業とかが買ってるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
もう企業が
もう買ってたりするんですよ、うん、
へ
でこれが次のアップデート広がるんですよ、
ね、ははは、
そうするとこの偏僻なところは安かったりするん
です
、
まあ普通と一緒ですよね、
はいはい、で中心部のほど高いと、
はいはい、
ただこれはさらにまた広がっていくので、
ははは、
今偏僻だと思ってるところを今気づいている人が買えば、
はい、
30年後にはそこが中心地になってる可能性は全然あるんですよね。
は
だから気づいた時に遅いっていうのを防ぐためには今やっぱメタバースに一回入ってみて、
なるほど、
必要なものは買ってみる。
これ前の話でね、東京だって昔はただの湿地帯だったわけですから、
渋谷とか昔はね、どうでただの湿地、ただの谷でしたから
、そうだ、池袋なんて沼地ですよそれが今やって、
はいはいはい、
企業さんの、まあ、本当にあの田中角栄の話と一緒で、
はい、あ、はいはいはい、
ここに企業が来たってことはここの土地が上がる、うんうん、じゃあここの区画を買っとこうみたいなことがもう今メタバース内で起きてるんです、まあ、でこれが一つ、あのメタバースっていうその仮想空間に行くことによって、一個強みっていうのがあって、例えばモナリザの絵ってあるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
現実世界に、はい、あの絵ってまあ 99% 本物だと思うんですけど、
はい、
100% 本物かってどうやっても言い切れないじゃないですか、
うん、
でもメタバース内だと、まあ、ブロックチェーンという技術を使ってて、
はい、
1個のアート作品があったら、
はい、
そこにいろんな人がこれが本物ですっていう認証をしてるんですよ、
う
ん、でその全員の認証を持って転売をしていくんですね、うん、だからこれが本物だっていうことが結構正確に判定できるんですよ。でそれが今 NFT アートって呼ばれてて、
あ、これが NFT な
の、あの、はい、何でもなさそうな絵を何千万で買ってる人とかがいるじゃないですか、
はいはいはい
は
い、
あれは本物だっていう、元で買うんですよ、その技術を使って。でかつこれがモナリザと違うのは、
はい、
転売されてくるんですよね、
はいはいはい、
初期に誰々が描いたこのアート、はい、いいなって思うとどんどん転売されて高値で売られてくるんですけど、モナリザは売った人が利益を得て終わってたじゃないですか、
うん、
でも NFT アートは誰が作ったかっていうのがもう情報として全て載ってるので、うんうんうん、
はい、
その人にも売却益の 5% がずっと入り続ける。
なるほど、印税みたいなもんだ。
だから現実世界だと歌手の人とかはカラオケで歌われ続ければ昔の歌でも歌唱税が入るとかって仕組みがあったんですけど、それは芸術家にはなかなかなかった、
うん、
でそれが今叶えられようとしてるのが NFT アート
なんです。そうなんだ、
NFT ってそれのことだ。
だからなんかツイッターのアイコンのしょうもない絵が1600万で買いましたみたいに言ってるのはそういうのアートなんですよ。あとは今もうヴィトンとかが仮想空間だけで履けるヴィトンの靴とかを売り始めてるんですよ。
そうなんだ。
だもう人間が現実世界のブランドものじゃなくて仮想空間にあるブランドものかつ本物という証明がされたものに魅力を感じ始めているんですよ。でこれを決済するためにはもう日本円とかドルとかっていう話じゃなくなってくるので、うん、
それこそビットコイン
とか
だからそっちの通貨に移行することが今後を見据えると本当の意味でのキャッシュレスじゃないかという。
なるほどね。
T ポイントカードだけじゃダメだな、
ね、うん、うん、T ポイントはむしろ今使えるところ減ってってますからね
ほぼ使えない
、ね、ポンタカードだけじゃダメだ。これも
T ポイントがさっき言ったポイントサイトの、
はい、
ツールの1個になってるんですよ。
ああ、なるほど。
多分大人の話し合いが発生して、
はい、
T ポイントを生かそうってなってるんです
よ。なるほどね。
なるほど。600円分ぐらいですって T ポイント。
うまく転がせば5マイルぐらいになるかもしれない。
なるほど。それでも5マイルですよ。
5マイルか。
わかんないです
けど。結構借りたんだけどね。
10キロにも満たないですよ。取り直しても。はあ。
まあそんな未来の話を最後にさせていただきました。
いやー、ありがとうございます。いや、勉強な、
勉強になったね。
今日は知的教養番組
ね、
はい、
なるほど。
よかった森江さんにいろいろ聞かないでこの辺のことを
ね、うん、俺多分知ったかぶりして適当なこと言ってたから
いやありがとうございます、
どうもありがとうございます。
じゃあそんな、ニーソー先生、
はい、
なんかあれなんですよね、元今は松竹の芸人さんとしていろいろやられてるっていうこと
なん
です
けど、なんとか、はい、なんとか
細々と、ね、闇ブローカーみたいな話してますけど、ね、芸人さんなんです。
一切笑いは取ってないので
大丈夫いやいやいや、
もともとはな、どういう経緯でそう芸人になろうと思ったんですか。
まあ、すごく遡ると、
はい、
まあ、テレビはずっと出たかったんです
よ、はいはいはい、
ただまああれよあれよと中学受験とかをしまして、
はいはい、
で高校卒業の時にはもう 100% 大学に行くみたいな高校に通ってたので、まあ、大学に行きまして、
はいはい、
で就職活動の時にはテレビ業界だったりとか、
うん、
芸能の世界目指してみようかなと思ったんですけど、うん、ちょうど東日本大震災が
起きて、ね、う
ん、なるほど。
で当時薬学部に行ってたんで、
うん、
製薬会社ってすごい選考が早かったんですよ、
う
ん、で東日本大震災発生した時も僕面接受けてた
大変だ。それはそれで、
で内定は取ったんですけど、
はい、
電車も全然動いてないのでじゃあちょっとフジテレビ今から行くのもみたいな感じになって就職しちゃって、なかなかやるきっかけがなかったんですけ ど、まあ、25ぐらいの時にちょっと ここまで来たらやってみるかと思いまして、今の事務所とは別の養成所の門を叩いたとこからまあ入らせていただいて。
なるほどね。
松竹の方にはなんで松竹芸能さんの方に行こうかなと思った
の。これで前の事務所がまあ最終選考ぐらいまで行ったんですけど、はい、所属できなくて、はい、いやせっかく会社も辞めて挑んだけどまあ厳しいかって思いながらも、はいはい、まあ細々とできてた人脈というか、はい、芸能の方に、はいはい、まあ、どうしたらいいですかねっていう相談をしながら、はいはい、話してた時に、はいはい、あの僕が芸能の一個好きなコンテンツやっぱ映画っていうのがあって、
あ、はいはいはい、
でイメージ的にはなんかふと読んだ本とかが映画になったらいいのになみたいなのを日々思いながら生きていて、でその中の一つに砂の王国っていう宗教法人を立ち上げる小説があったんですけど、なんかこれ映画になればいいのになみたいなことを思ってたんですけど、いやせっかくこんな会社辞めてまで芸能界来たんだから、まあいずれ夢が叶った時に自分でこれをなんか映画化するぐらいの仕事ができたらいいなと思って、まあ、それをモチベーションにもうちょっと頑張ってみようかなみたいな話を細々 と相談してた時に、はい、いやだったら配給を持ってる事務所に入った方が、
はい、
まあ、どうせ叶わない夢かもしれないけど、
はい、
叶った時には確率が上がるよと言われて、
はいはい、
まあ、配給持ってると言ったらお笑い事務所の中ではまあここか吉本さんだったので、
なるほど、
ちょっと選ばせてもらって。
なるほど、じゃあ将来は映画を作るということですね。
砂の王国を、
はい、
あの実写化したいなと思っております。
ぜひ頑張ってください。僕らもできる限りお手伝いさせていただきます。その後、その時ネタ出してもらえれば。
あ、そうですね。で、ギャラはビットコイン。
そうですね。ギャラは。
なるほどね。
メタバース経
由。なるほどね。それまで使えるようになってないと、
もう
何もできないです。なるほど。
円とかドルを脱却しといて。
なるほどね。脱却してから、
はい、
じゃあやっていただいて。
頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
はい、ということで、今回は、木下仁三先生に来ていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またじゃあ次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
バイバイ。